中澤さんみたいに何も考えないでいられればいいのに。
当たり前だよバカ。ポッドキャスト
ポッドキャストっていう締めどういうことだよ。5月31日のおまけ配信です。
よ
っよ
っよっ
よ
っさ、あ、はい、あやってまいりました。
ダラダラ感、ダラダラ感。
ちょっと空気感が違うとね、みんな目線を、目くばせ、
どこに、どこに、
どうするみたいな顔になっちゃう、ね。
そもそも、その、座り位置もちょっと変わった
、ね。変わりましたからね。ね、改めまして、アルビノエンターテイナーを名乗って、日々、苦悩しながら頑張ってます。アルビノエンターテイナー、加瀬浩二です。今回もよろしくお願いします。はい、
どうも、声優を名乗りつつ、頑張って、もっともっと前に出ようとしています、中澤正智です。
どうも、役者を名乗りつつ、声の仕事もやっていきたい、平井正幸です。
いやいやいやいや、うん、今回は始まりましたけれども、中澤さん、平井さん、
はい、
どうすか最近。
どうね
どうどうどう
どうどう、
いやー、まあ本当にね、まあ何はさておきですよ、
うんうん、
いつもながら申し上げておりますが、
はい、
来てない人には何のこっちゃわからない話かもしれませんが、
うん、
先日ありましたアライアンスボリューム7リーディングライブ、
はい、
あ、これだ、あ
リーディングライブ
そういうところで噛んじゃう、
いや
アライアンスボリューム7リーディングライブ、
はい、
リース×平井正幸終わりました、
はい、
ね、
お疲れ様でした
何今、はい、お疲れ様です、
お疲れ様です、いや本当に見に聞きに来ていただいた方々、
はいはい、
本当にありがとうございました、
はい、まあ、その流れからかね、
うんうん、
今回僕らなんかちょっと一回抜けちゃってるやろうとしてもできない失敗の連続で ね
なんだろうね、
今日は今日は多分やばいよ、今日は食べ
たべねだよねだよねだよねだよね、
もうさ、
え中澤さんの話するのこっから、
あれ多分別にどうでもいい話、どうでもいい、どうでもいい話だけどちょっとしていい、
じゃあどうでもいい話聞いてみようか、
ちょっとさ気圧が重たくてさ、
ああそうこの時期ね、
すっげえフラフラするの、
低気圧ドスンみたいなの来るよね、
頭フラフラするのこれ、
うん、僕もねあるそれは、なんか一回朝起き上がってから座っちゃうもんね、ああ重いみたいな、
特にさこう昨今は気温差も激しい、気圧差も激しいもんだからさ、
なんかジメッとしてるけどちょっと肌寒いよね、
ああ、ね、気温もね、
あ、毎年毎年不思議とこれ新鮮なんだけどさ、今年もなかなか気温差っていうか季節の変わり目結構きつかったよね、
そうね、
なかなか暖かくならない、うん、で急に暑みたいなのが来て、暑いのかって準備しようかと思ったら寒いみたいになるっていう、いつどれいつどれみたいな感じで一回このまま梅雨に入るっていうさ、ちょっとこうねペース合わせるのが大変なんだよ ね、
もうね、皆さんも体調気をつけてくださいね、
本当ですよ、
ね、っていうそういうどうでもいい話でした、
風邪をひかないように移さないように移されないように
移されないように、
全体
封鎖されないように、
あこのツイッターネタがね
もう
この音声だけで伝えるのにはその文字で行われたツイッターネタをフォローするのが大変なんで、
風邪に移す、うん、
ただの誤字だよ、
ただ誤字っただけなんですけど、うん、そんなわけでね、まあそこにだからある意味ではやられる手前に本番があったことは良かったですよ、
そうね、
うんうん、まあね、あれなんです、ボリューム7いかがでしたか、はい、まあ、僕本当あ作演出に徹したのがもしかしたらまあ、あんなにちゃんとやったのは初めてなのかなっていうぐらいだったので、まあいろんな経験があったことも踏まえて、でも本番中は作演出をした一お客さんとして客席から見てたので、まあなかなか面白かったけど平井さんはどうだったのかなっていうのは聞いてみたいですね、う
ん、なんかまたその中澤と粕谷とやってる朗読とはまた違った感じで面白かった、
うん、
なんか、なんだろう、吉富さんと石井さんがまた独特なお二方でね、
そうそうそう、中澤さん、
そう
リスナーさん、
うん、
大変だったんだから
マジで
まあ本当にね、いや僕もそうだよ、僕もそうなんだけど、僕はそこのら辺は作演出として割り切ってたところあるんだけど、平井正幸、吉富知佳、石井義行、この出役3人、まず人見知りからっていう。
そうなんです。
稽古で顔を合わせてから、 挨拶ちょっと長めにやっとくみたいなさ人見知り集団っていうね、会ってからとりあえずあよろしくお願いしますみたいなとこから始まり、自己紹介からしますみたいな、ね、
どんだけコミュニケーション取れないんだよ、
大変でしたよ。
そうなんだ、
そうだから僕はそういった意味では、うん、作演出として現場作りから入ったのもちょっと面白かったですけど、
僕はあの吉富さんとはミュージックライブの時にも、
はいはい、
あの顔合わせして、まあ、他 の, リあのアライアンスでも会ったことありますけれど、
はい、
あんまりそういうそのシャイなイメージっていうのは受けなかったんだよね。
そうそうそう、うん、あのね、多分スイッチだろうね、
うん、
何かしらの、
はいはいはい、
で別にもごもごするタイプではない、
うんうんうん、
ただ完全に様子を伺ってる口調でずっと喋る。
あ、なるほどね
それこそ、まあ、ちょっと意識としてはある方っていうかさ、
うん、
ちゃんとこう変な空気にしないようにって頑張ってんだけど、でも硬いとかいうのがね、見える感じ
で。石井さんの方はもうあの、まあ、言葉少ない人だから、
うん、
あそんなにそんなにこう得意な人じゃないんだなってのは思ってたんだけども、
うん、
何よりもそれよりもなんか変な人だなっていうのがすごい僕の頭の中で立って、
いやでも結果ね、
うん、
真面目でした ね、
ね、
うん、
真面目、うん、
やっぱ現場で会うのともまた違うんだね。
三人と、ま、ちょっと、この野郎。
はい。
お前さ、
何？
なんで今、アライアンスボリューム7の話をしようとしてんのに、
うん、
中澤雅友の感想を喋ってんだよ。
ああ、ごめんごめんごめんごめん。
撮るな撮るな。
ごめんごめんなさい。
撮るな。
すいません。
平井さんの番なんだから。
はい。
ね？
え？
どうすか？
ああ。
まあ、本当あの、平井正幸が、石井義行と、ちょっと、うん、ちょっとニュアンス似てんだよね。平井正幸が、石井義行と、
うん、
吉富知佳と、まあ、組んでみた感じとかさ、ほんまに至るまででも結構、こう、なんか感じるとこあったかもしれないなと思って。
まあ、やっぱり、吉富さんのイメージは本当、最初から、なんか、はっきりものを言うタイプなのかなって思ってて。
うんうんうん、でかいしな。
うん。
タッパがあるからな。
そうそうそうそう。で、あ、ハキハキしてる感じだなって思ってて、
ああ、
やっぱ石井さんはなんかおっとりしてるというか、
うん
うん、
やっぱね、まあ似てるって言われる、
うん、
言われたりするのも分かる、分からないでもない。
正幸と義行がね、
う
ん、
まあ、
ね、大変なんだよ、
うん、石井と平井が、
そうそうそう、超面白かったよマジで。
ふとした瞬間に兄さん弟みたいなそういうやり取りを
結果誰も笑わないんだよ。結果誰も笑わないんだけど、
二、
うん、人してやったみたいな顔するっていう。お前ら二人平和だなみたいなさ。
ちょっと兄と弟を変えてみたり。
うんうん、だからある意味その僕に石井義行と吉富知佳をどうにか調理しないかいってお話をくれた中山さんも、
うん、
新しくて面白かったって言って。平井石井のコンビっていうのは。
うんうん、
最初二人になった時にどうなるんだろうって思ったけど、なかなか面白い発見だったって言っててね。
いやー、ありがたいですね。
ほんとやってみて、まあ実りのあるコラボレーションになったかもしれないですね。うん。
やっぱ、なんだろうね。なんか、あれ何話そうとしてたっけ、忘れた。
うん、今になって緊張するね。
そうそう。
思い出してます。
なんか、
思い出してます。
ね、
うん、思い出してます。
どの時期の話？
なんだっけか。
本番の時の話かな。
思い出せます。思い出せます。いやしかしね、そんなわけで、
うん、
やりましたよ。
やったね。
まあ、改めまして本当全体的な感想どうですか、平井さん。
あー、リーディングライブについて？
はい。
うん、
あー、そうですね。まあ僕も今回おじいちゃん役とか、
うん、
なんか、おっさん役とかいろいろチャレンジさせてもらったんでね、
うん、
なんかまた新しい一面を発見できたかなって思ったりね、
うん、思ったりして
して、
お客さん的にはどう思ってもらえたでしょうかね。
犬
これさ、聞いてない人たちには何も分かんないからさ
そっか、
いらっしゃってない方はね、何にも分かんないからさ、ね、
ほらな、
うん、やけどっぷりって
、まあ、でも多分石井義行もこうすると思う、
うん、あ、困った兄弟だな本当に。
どうも、
まあ、だから本当にね、なぜか僕はそんな二人を微笑ましく上から見てましたよ。
上から
見てました。
ああ、なるほどね。
締まりがないぞ。
え？
平山正幸。
キュキュッ
締まりがないぞ。
キュキュキュッ。
ほら、いつもの中澤さんみたいにさ、うん、お客さんに喜んでいただけたらとかさ、うん、そういう、なんか、ちょっと、演者っぽい感謝の言葉も述べておいたらいいじゃないよ。
そうですね。
うん。
いや、僕は、もうお客さんが、喜んで、笑って、帰ってもらえたら、僕は、それが一番の幸せです。
下手か
でも俺、こういう感じの喋りになる。
いや、大丈夫だよ、中澤さん。普段の中澤さんここまでにはなってない。あ、
おい、
やばい。
おい、
平井さんをディスってる感じになっちゃった。
おい、違うよ。違うよ。どっちかっつう矢印俺に向いてるよ。
いやいや、違う。今のは中澤さんを褒めたんだ。
あ、ほ
ん
と。
中澤さんさ、あの、人に感謝を述べたい気持ちが一番強いじゃん。普段、プライベートも、仕事上も、
うん。
だから、中澤さんの感謝の言葉ってね、いつも長くて、長いよって思うんだけど、
うん、
とても丁寧で気持ちがこもってるんですよ。うんうん、だから、うん、微笑ましく上から見てるけど。
上からね。
でも中澤さんのその感謝の伝え方っていうのは、まあ、カスヤとしては好きでね。
うん、
だからまあ、平井さんにもそうやってもらおうかなって思ったら、そ、ね、こうなっちゃったっていう。うん、
て
ぺろー。
歯が出てるよ。カスヤの歯が出てるよ。
実際、
はい、
今回、うん、
はい。
なん、笑ってこい。
はい。
笑ってこい。今回何回か、何本か短編を仕立てたわけじゃない？
そうですね、うん。あの、告知にもだいぶ出してましたけど、うん、オムニバス形式としっかりと事前告知をしまして、
うん、
3本の、まあ、短編と1本中編ぐらいの感じで、
うんうんうん、
およそ50分たっぷりお送りしました。
うん、
はい、
あ、
うん。
そうそうそう。うん、だから、それもさ、こう、テーマ、って言うとちょっと重たくなっちゃうかもしれないけどさ、こう共通するものみたいなのがあるわけじゃん、うんうんうん、
ありますよ。
自分がこれやりたい、この人にこれをやってほしいとかさ、
はいはい、
なんかそういうのってあったの？本とか読んでて。
そうですね、まあ本当に笑ってもらうっていうのが一番の 、
うん
うんうん、大前提だったから、
そうね、
まあそこでやり取りというか、
うん、
内容は内容で、そうです
ね。いや、あるよ。
と、作家さんがおっしゃっているので。
え内容ね。
丸投げですけど。
内容ね。
いや、あるよ。
あるようですけど。
内容は内容に見えてあるよ。
僕、少なくとも、あの、喫茶店と老人のところに何かテーマがあるようでは全然感じなかったんだけど。
バカ者。
うん。
バカ者。まあいいんですよ。あの、本当に平井さんが言った通り、
うん、
まず笑って楽しかった、面白かったってなってもらうことが一番最初なので、
うん、
笑いの陰に本当の真剣なテーマが隠れているぐらいでちょうどいい。
うん、
だからいつかどっかで何かの節に、あ、これどっかで思ったことがある、あの作品だったかなぐらい、
うんうん、
一回忘れてもらうぐらいで受け取ってもらえれば嬉しい。
なるほど。
笑って一回忘れるぐらいがちょうどいいんですよ。でも本当にね、いろいろ、まあ本当僕も自分で好きな本だったって思えるぐらいいろんなものは込めたし、あの、ちょっとした遊びもうまくいったし、
うん、
なかなかの本だったんじゃないですか。
うんうん
うん、まあね、平井さんも、まあ、石井さんも吉富さんもたっぷり笑いをいただいたでしょうから、
いただきやしたです。
はい、
ありがとうございます。ありがとうございます。
何なのこの二人、
いやよかった
ね、この二人のこの雰囲気。
まあね、
うん、
安心してるんですよね。
あ、まあね、
舞台に立って本当に笑い声を聞くまでは、
うん、
本当不安でいっぱいですから。
そう、
どうした急に。
そうなんだ。
どうした
そうなんです。
怖いんだ。
やっぱね、そのやってみてお客さんの反応がなかったら、まあね、
うん、
傷つく。
そうね。
やっぱりね、うん、やっぱあったかい、あったかかったっていうのも、お客さん見てもらってた人たちが温かかったっていうのもあるけど、やっぱりそういう笑ってもらってさらに楽しんでもらおうって気になるっていう、
うん、
その相乗効果が、
うん、
よかったんじゃないですかね。
お
う、やっぱり。
じゃあ、
うん、
よかったです。
うん、 はい、いやでも本当に僕はお客さんとして行ってたけど、うん、笑かしてもらったしね、ずいぶ
ん。そうなんです。長澤まさともが、まあ、割と後ろの方に座ってるじゃないですか、うん、で長澤まさとものハッっていう声がパンって出るっていうさ。そうだ、ちょっと僕も後日もそもそとインターネット上で調べてたりしたら、うん、長澤さんの笑い声が聞こえたライブだったとかっていう、いう感想を書いてる方がね、いらっしゃいました。
素直に笑うからね僕は。
そうそう、うん、だからよかったです、うん、その長澤さんであったり、僕にオファーをくれた中山さんであったり、まあ、阿佐ヶ谷ドラムのスタッフさんであったり、皆さんがもう君たち面白かったねって言ってくれる形に仕上がったっていうのが本当によかった
です、う
ん
うん、そうね、
うん、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
これで思い残すことはない。いつでも大丈夫だな。
はあ、ちなみに、
お、
アライアンスボリューム7終わって、まあシリーズでやってんだけれども、まあ、ライブ会場では発表してたんですけれども、
ああ、そうですね。
しばらくね、アライアンス。
じゃあ、そうそうそう、メッセージあったわ。じゃあ、メッセージ読もうかな。
読もう読もう。
メッセージいつ読もうかなって思ったまま決めずにやってたけど、今読みます
。いきなりか。
あ、そうそうそう。メッセージいただいてました。ナミさんからです。
はい、ありがとうございます。
笹谷さん、中澤さん、平井さん、こんにちは。
こんにちは。
5月は3人ともイベントなどお仕事で忙しかったと思います。お疲れ様です。
ありがとうございます。
今回のアライアンスには行けなくて、とても残念でしたけれど、また日にちが合う時に行けたらいいなって思ってます。
はい、ありがとうございます。
暑い日が続いていますので、熱中症などにならないように3人ともお気をつけくださいね。では失礼しますっていう、短くて優しいメッセージをいただいてたんですけど、
ありがとうござい
ます。そうなんですよ。結構ね、今回予定が合わずの方は、次行きますねって言ってくれる方もたくさんいらっしゃったんですけどね、ね、アライアンスというイベント、まあ僕らのやってるイベントではないので、こういう語り口はちょっとおかしいんですけど、
そう、
アライアンスっていうシリーズでやってきたイベントはしばらくお休みということが、
なんです。
発表されまして、
はい。
年内ぐらいにアライアンス帰ってくるぞ、みたいな発表でしたね。
ですね。
はい。なので、次はいつになるかは今のところ言えないんですけど、
うん、
もしよければ、きっと多分、次の、いや、まあ、どこか復活した後のアライアンスでは僕らまた顔出すと思いますし、
はい、
うん、都合がつけばプロジェクトワンサイズ3人としても出るかもしれないしね、
うんうん、
またはもう3人がそれぞれバラバラになって他のチームに入ることもあるかもしれないし、
それもちょっとね、面白いね、
うん、何かしらの形でアライアンスっていうのに入って遊んでいきたいと思いますので、まあ、ぜひいずれ帰ってくるアライアンスをちょっと待っておいてもらえればいいかなって思いますね、ね、
はい、
まあ、その最中ですよ、僕ら別にアライアンスだけやってるわけじゃないから、うん、いろんなことやっていきましょう、
うん、そうですな、
カスヤは働きましょう、うん、そして中澤まさともは直近にあるイベントとか、
そうですね、うん、
ガンガン盛り上がっていきましょう、
はい、
はい、
もう僕もうこれ5月31日配信分なんで、
はい、
もう明日なんですけれども、
はい、
私ライブにゲスト出演します、
してます、
まあ、何回か、はい、宣伝させていただきましたが、はい、大雪プラスアニソンライブ、明日がいよいよ本番です、
はい、
はい、
僕がゲスト出演させていただくのは18時半からのソウル編という、うん、もの夜の回でして、
熱い方ってやつ、
はい、そう、
可愛い方じゃなくて熱い方ってやつですね、
そうですね、熱い方です、アニソン、まさに、うん、皆さんもきっと知ってるであろう燃えるアニソンを、
お、
熱唱していきます。
お、
はい、で、チケット予約なんですけれども、もうネット上での予約は終わってしまって、会場で直接当日券をお買い上げいただくっていうことになるんですけれども、
うん、
六本木にある、六本木 B ハイブというところでやりますので、
うん、
ぜひお時間できましたら、ご来場いただけたらと思います。
はい。
はい、
当日券でもきっと入れます。
入れます。
はい。うん、
はい、
なので、ぜひね、あ、間に合わなかった予約っていう方とか、
そうです、
今日5月31日に今日会社クビになったから明日暇なんだよな、とかいう方がいたら、
5月付けで
6月1日いい子って言って当日来てもらってもきっと盛り上がれると思いますので、
そうね、そうね、
明るい
元気になってもらいますよ、うん、そんな方に
多分吹っ飛ばして元気を出してもらって、うん、明日からの活力を持って帰ってもらう感じのね、そうそうそう、ソウルの方で、うん、中澤マストも頑張りますので
歌いますんで、
ぜひ楽しんでいただけたらと思います、
はい、
はい、
あとは、7月の、
おい、おい、おい、おい、おい、
7月の
おい、おい、おい、おい、 アニマル浜口がやってきたよ。
7月11日から、15日の、5日間で、舞台に出演します。
知ってます、
はい、
こちらも宣伝させていただいておりますが、
はい、
カプセル兵団という劇団の、新作、超高奇岩笹塚院新たなる脅威というタイトルで、
はい、
笹塚のご当地ヒーロー笹塚院を主人公としたアクション活劇を、
うん、
はい、
うん、
皆さんにお見せしたいという、
はい、
ふうに思っております。
まあ、結構ね、前回5月21日の配信でもたっぷり丁寧にお話ししたので、
はい、
笹塚院の方チケット予約はいつからだっけ。
6月の2日からです。
うん、
ホームページか、僕や、僕のツイッターやブログや、あとワンサイズの公式サイトから、僕に直接、
はい、
チケット予約ができる、
お
僕名義でチケット予約ができるアドレスが貼られますので、そちらを、チェックしていただけたらと思います、
はい、
僕からのメッセージの返信とかないんですけども、僕名義で ご予約できるということ。そう、
中澤さんを見に来ましたと堂々と宣言して予約ができる。
そういうことです。そういうことです。
ちょっと恥ずかしいから中澤さんの名義はやめようっていうこともできる。
うん、ちょっと、うん、まあそれもまあ個人の事情だから仕方ないが、
あ、でもね、本当カプセル兵団さん根強いファンもいらっしゃいますし、
そうですね、
結構ゲスト声優さんもも
りもり
熱い人たちがいらっしゃるので、はい、
うん、
速乾とまではいかないかもしれないですけど、結構早めに席は埋まると思うんですよね。
そうですね、
はい、なので6月2日の
本当油断すると、はい、という間にチケットなくなってしまうぐらいのゲスト声優陣なんで、はい、うん、
なので、
これ前回読み上げましたっけ。
読み上げました、
はい、
僕は編集で切ろうかと思いましたけど残しましたんで、
ありがとうございます。
詳しくは前回の配信を聞いていただいたりしながら、はい、まあ、あと、はい、カプセル兵団さんのウェブサイトとかを見ていただければ詳しく全部載っておりますので、はい、そちらを見ていただきつつ、6月2日の
はい、チケット。
時間まで決まってんの。
時間、予定では正午ぐらいです。
はい、なので、でも6月2日は日曜日ですよね。
はい、
なので、たっぷりとパソコンの前とかで
張り付いて
じっくりスタンバっておいてもらって、予約開始と同時にドドッと、
ちょっと
中澤雅人で予約しますっていうのでね、
ぜひ
ドドドドッとこう席を埋めてくれると、
お願いしたいと思います。
はい、
はい、
いいかなと思います。
はい、
なので
お楽しみにしていてください。
はい、
はい、そんなわけで、ますます盛り上がっていきますよ。
はい、
はい、うん、とりあえず粕谷は6月いっぱいはたっぷりサラリーマンやりますし、
うん、
中澤ますももライブで始まり、7月に向けての
舞台のね、
舞台でガンガン上げていくのもあり、
はい、
また普段やっているいろいろな声優活動もあり、
はい、
平井雅之もこれからゴリゴリやっていくことになってますからね、
うんうん、まあ、僕もちょっと7月後半に一つ出ることになりそうなので、
うんうん、
まあ、詳しい内容が分かり次第、ワンサイズのウェブサイトなり
とか、うん、
僕のツイッターなりブログなりに上げていこうと思うので、
はい、
よろしくお願いいたします。
そう、
よチェック、
はい、そんなわけで、
はい、
結局あんまり何も考えないで緩めに始まると告知だけして終わるって感じになりますけれども
告知があるだけいいんだよ、
うん、
誰に向けてのコメントだよ
どっちかというと自分
自分に慰めなんで、ね、でもそうだね、何もなくて面白いことを話そうって思ってるよりは告知しかできなかったなっていうぐらい告知活動があることがいいことだね。
そうだね、
それはそうだ、うん、なのでぜひこれからもプロジェクションサイズどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
夏バテには気をつけていきましょう。
はい、
はい、
はい、健康第一、アルビノエンターテイナー、カズヤコジと。
ちゃんと寝て、ちゃんと起きて、ね、健康を保っていきましょうね。中澤雅人と。
健康体、平井雅之でした。
はい。
いいな。
それでは皆さん、すがすがしい、カラッと気持ちが晴れている6月をお迎えください。さよなら。
また。
さよなら。
明日かな。
誰？お前誰だ？お、あれだ。近所のおじちゃんだな、それ。近所のおじちゃんだ。
なんだこれ、なんだこれ、なんだこれ、うん、ブーズ。
この二人のテンションが何なの。
おじちゃん。
早くフェードアウトしないと。
おじちゃん。その先のこと考えてなかったよ、おじちゃん。
プロジェクトワンサイズのウェブサイト、見てくれていますか。中澤雅人と粕谷浩二のブログ、写真、プロフィールや、最新の活動情報、掲示板など、 楽しい内容が満載です。最近訪れていないなというあなた、今すぐ中澤雅友で検索。二人の新たな挑戦はすでに始まっているのであった。